では最後のセッションです。もう来てみれば早いですねすごいなんか朝9時からずっと長いかなと思ったらもうあっという間ですね。最後のセッションです。で最後はこの、午前中に学んだ神の愛、そして神の恵み、それを受け取る、つまり信仰によって受け取ったら、じゃあ私たちどうなっちゃうんだろう、それを受け取ったらどうなるんだろう、その結果どうなるんだろうっていうことについて、学びていきます。では一言祈ります。天のお父さん、今までのこの3つのセッションをあなたが導き、一つ一つそれぞれを祝福してくださったこと、また共に学ぶ一人一人を、祝福してくださったことを心から感謝します。お父さん、どうぞ最後のこのセッションもあなたが聖霊によって私たちに理解を助け、学ぶ一人一人もまた語る私にもどうぞ聖霊の助けを与えてください。そしてそういうことかってはっきりと理解するに至りますように、どうか導いてください。このセッションもあなたが祝福してください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。では、メインの箇所ですけど、一節しかないです。エペソの2章の10節、さっきからの続きですね。2章の1節から3節までは、私たちは神から良いものを受ける資格とかふさわしさはないですよねって、そもそも罪かまた罪の中で死んでたものですからねって、神との関係全くありませんでした。でも4節から7節までの間で、それでもその神が恵みによって私たちに良いものを、私たちを受ける資格はないんだけど、救いという良いものを、イエス・キリストの命という素晴らしいものを与えてくださった。でそれはその私たちの頑張りとか私たちが何かね支払ったとかそういうのではなくて、ただ神の恵みなんだって、そして信仰によるものなんだって、恵みとして与えられたものを信仰で受け取ったら自分のものになりましたっていう、そしたら誰も誇ることはできないですねって、神だけは素晴らしい。でその流れの中で10節があります。10節、私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。神の愛と恵みを信仰によって受け取ると、この神が用意してくださっている良い行いが私たちのうちから溢れてきます。私たちを通してその良い行いが私たちの周りに現れるようになります。それがこの結論です。神の愛と恵みを受け取ったらどうなるか。神が私たちそれぞれ一人一人に用意しておられるその良い行いが明らかにされます。私たちは神の作品だと言ってます。確かに神が私たちを形作ってくださったという面はあります。ただ、イエス・キリストを信じたら、聖霊によって新生する、新しく生まれるっていうことが起こるんですよね、霊的にね。もちろん体はそのままですけど、その私たちの霊が生きて、そしてその霊が、聖霊が私たちの心に語りかけてくださって、私たちの考え方とか、その善悪の基準とかそういったことが全部変わってくるわけです。全く新しく作り変えられるわけですよ。今まではその世の中のこの不安不安っていうのに、そのいたのに。いたのに、でも、急に、あれ？これって罪じゃね？っていうふうに、その全く新しくされるので、なので、神から新しくされる、新しい命を受け取る。で、神の作品っていうときに、この、そもそもこの肉で生まれるという、以上にイエス・キリストを信じて聖霊が私たちを新しく形作ってくださったという面でも神の作品です。信仰によって救いを受け取ってなかった時の私、じゃじゃーん、肉の塊もう肉です。肉ってのは自分がやりたいことやりたい、自分が考えていることを、自分が素晴らしいと思っていることを、自分が欲しいもの、それを全部追い求める。神の存在関係ない。他の人が言うのはちょっと関係ある自分のその立場が悪くなったらまずいから、全部その自分本位でその自分を突き動かしている。それを肉って呼んでますけど、聖書はその肉の塊なんですよ。イエス・キリストに出会う前は、私はその自分のその感情とか自分のこの肉の この体の必要とかを覚えるときに、それをもうとにかく、いけーってやれーって楽しいって、そうやって過ごしてました。自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行うものだったんですよ。この三節にあるように。神が願っておられる、また神が用意しておられる良い行いというのは、新しく生まれるまでの私の中には一切ありませんでした。それっぽい、自分でその偽善っぽい、牧師の息子ですキラリンみたいな、そういったのはあったかもしれないけど、完全にもう自分で作ったものだし、フェイクだし、偽善ですよ。だけど神が私に良い行いとして与えようとして、備えておられたことというのは、肉の存在であった私は、肉だけの存在だった私は、その良い行いに歩むことができませんでした。でも信仰によってこの救いを受け取ったんですよ。つまり神の愛と神の恵みを受け取ったんですよ。そしたら古い自分が死んで、新しい自分が生きたんですよ。聖霊によって私の歩み方が、私たちのその歩み方がガラッと変わったんですよ。ですね。その善悪の基準が変わったんですよ。今までこの善、その罪責感なんか感じなかったところで、なんかうってなるんですよ。今まで突っ走ってわーいとかでやってて、そこにどんどんそのラインを超えてたところを、なんか躊躇するようになったんですよ。楽しいと思ってたことがなんか嫌になってきたんですよ。で、そうやって新しく変えられたんですよ。新しく作られたんですよ。私たちは神の作品だって。ギリシャ語だとポイエマ、英語のポエムの元になった言葉ですよ。だから詩ですよ。詩編の詩。歌ですよ。神は私たちの、私たちは神の作品なんですよ。その形作られたってだけではなくて、その神の意志とか、感情とか、愛とか、そういったものを、その言葉、イエス・キリストの言葉ですよね。ロゴスですよね。その言葉として私たちを作品、言葉の作品でもあるんですよ。だから聖霊が私たちの心に神の言葉、ポエマを書きつけてくださってるんですよ。だから私たちの心がその今までと違うんですよ。喜ぶところが違うんですよ。悲しむところが違うんですよ。求めるものが変わってくるんですよ。神の作品、神のポエムだからですよ、私たちが。聖霊が心の中に神の詩を、詩っていうのはポエムね、を書きつけてくださって、で、その詩に私たちがその沿って歩むときに、神が用意しておられる良い行いっていうのが出てくるんですよ。そこに至るまでには、神の愛を知り、神の恵みを知り、それを信仰によって受け取っていかないと。新しく作り変えられていかないと、この神の作品として、神のポエムとして、私がその聖霊によって心に書きつけ、その神の歌が、神の恵みが、神の愛が、その書きつけられないと、この良い行いっていうのが出てこないんですよ。どんなに綺麗に取り繕ったとしても、結局その根本にあるものは私の肉なんですよ。私の感覚、私の考え、私にとって良いと思っているもの。そういったものから発してるんですよ。周りの人たちから見たら、ああ、素晴らしい、良い行いですね、って素晴らしいですね、って言われるかもしれないけど、神から見たら、うわ、くっさって。何この汚れた下着ってなるわけですよ。良い行いは、神の愛と恵みを受け取った結果、生まれてくるものです。神の愛と恵みを受け取る手段は、信仰だというふうに先ほど学びました。だけど、どこかでこのボタンをかけ違うんですよ。良い行いをしたら、神の愛や神の恵みを受け取ることができるって、神から祝福していただきたい。だから良い行いに歩もうとか、そういうふうに考えちゃうんですよ。でも、神の愛とか恵み、神が良くしてくださる、それを祝福を受け取るのは信仰なんですよ。こんな私だけど、良いものを受け取る資格なんかないんだけど、でも与えてくださるって神が恵み深いっておっしゃるから、じゃあそうなのかって、じゃあ信じて求めてみようっていう、その信じるっていう、この神に信頼する、その言葉を信頼するっていうことがこの手となるんですよ。ホースとなるんですよ。で、神の祝福の部分つけてこっちにそのつなげるわけですよ。神の祝福を受け取るために、神の愛と恵みを受け取ると、聖霊が与えられて、 神の霊が神との交わりを取り戻してくれるんですよ。死んでたけど霊が私のうちに生きて、その神とそのつながれるわけですよ。神の愛と恵みをより理解する力を、また体験を聖霊は与えてくださるんですよ。そして聖霊は何と言ってるかっていう、聖書は身を結ばしてくださるって。今エペソ開いてますよね。エペソの前がガラテヤです。ガラテヤの5章を開いてみましょうか。その愛の午前中に22項目の話をしましたけど、その8項目にあたるものが、ガラテヤの5章にあります。22節から23節、22節。しかし、ガラテヤの5章の22節。しかし、御霊の実は愛。だから御霊の実っていうのは愛なんですけど、その愛の中に次の8つが入ってますよってことです。御霊の実は愛。先頭バッターが喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制ですと。だから聖霊が私のうちで働いて、私のうちに喜びを与えてくれるんですよ。イエス・キリストの、また神の愛や恵みを知って、それを信仰によって、じゃあその通り信頼してみようっていうと、私の心の中にこの喜びが広がるんですよ。そして平安が来るんですよ。で、神がどれだけ私に対して親切にしてくださっていて、神がどれだけ寛容である方なのかっていうことが、その分かってくるんですよ。そして神には私に対して善意しかなくて、神は誠実な方で、柔和な方で、そして我慢する、その自制して、私の忍耐して、私の成長を待ってくださる、そういう方だということが分かってくるんですよ。身というのは愛です。まず最初に神の愛が聖霊によって私たちに注がれます。そしてそれを恵みとして信仰によって受け取るんですよ。そしたら今度はその神の愛が私のうちでこのどんどん実を結んでくるので、私が結ぶんじゃなくて、まだね、その聖霊がその神の愛を注いでくださるんですよ、私のこの心の中に。そしたら神に対する感謝とか、ここにあるような平安とか喜びっていうのが与えられていくと、この聖霊が結ばさせてくださるこの愛っていうのがどうなるかというと、私をかき立てるんですよ。嬉しいから。皆さん何を思って嬉しいかわからないです。前も話しました、私テニスラケット届いた時嬉しかったです。夜な夜な降ってるんですよ。家で楽しい時とか喜んでる時っていうのは、ああ楽しいね、ああ喜んだ、嬉しいよ、なんかそんなことないじゃないですか。喜んでる時っていうのは本当にそのウキウキするし、黙ってられないですよ。だからその愛がその喜びとなって、私の心の中でそのウキウキっていうのが出てくるんですよ。それが自然と私の外ににじみ出ていくんですよ。愛というのは、神の愛というのは必ず私を駆り立てるんですよ。愛は必ず行動が伴うから。第二コリントの2章には14節と15節ですけど、キリストを知る知識の香り、神に捧げられた香ばしいキリストの香りとなるって、私たちが、香りは自分で頑張って出すもんじゃないです。いい匂い、いい匂い出すぞみたいな。そんな変な汗が出てきますよ。自然としてると、このかぐわしい香り、うらしい香りっていうのは、香りっていうのはそういうもんじゃないですか。普通に自然体にしても、何もしなくてもその香りが放たれていくわけですよ。そのように、神の、精霊が与えてくださる身っていうのは、私たちのこの、至って普通の、毎日の生活の中で、よし、身を結ぶぞみたいな。そんな、今日こそは身を結ぶみたいな。そういうのではなくて、なんか、淡々と毎日をその生活して過ごしている中に結ばれていくんですよ。普通に生活してるのに、なんか喜びがあるんですよ。ああ、神が私のことを愛してくださってるのかって。そして神が私のことを愛してくださってるがゆえに、神が良くしてくださるのかって。これを恵みと言って、それを信じたら受け取れるのかって。やったなっていう、そうやってその一個一個神の愛とか恵みをその受け取っていくと、私の中に神の愛が注がれて、そしてそれ、私の心にその聖霊によって神の愛が刻まれて、ポエムとなっていくわけですよ。そしてそれが私の内側から、嬉しいよなって、安心していられるよなって言って、その私を駆り立てるんですよ。そうすると私黙ってられないんですよ。何かしらの なんか喜びから出てくる表情だったり言葉だったり人との関係であったり平安から出てくるそのものが醸し出されていくわけですよ。神の愛と恵みを受け取ると、この愛の実というか良い行いが結ばれていきます。それは頑張ってやるものじゃなくて自然と出てくるものです。だからその頑張って良い行いをしないと、頑張って神に従わないとって、これさせてください、あれさせてくださいとかって言ってる段階ではまだそこまで行ってない。なんか気がついたらそれができちゃってて、えみたいな。それであとは神に感謝するんですよ。なんかできちゃってますって。もちろん求めてもいいんですよ。だけどそれがなんか自分から出てくる時っていうのは、その自分で頑張って忍耐するぞ忍耐するぞって言っても、これ忍耐じゃないですよ。気がついたら忍耐してるんですよ。気がついたらなんか親切にしてるんですよ。気がついたら高ぶったりしてないんですよ。そういったもんなんですよ。2章の14節から17節。私の兄弟たち、誰かが自分には信仰があると言っても、その人に行いがないなら何の役に立ちましょう。そのような信仰がその人を救うことができるでしょうか。もし兄弟また姉妹の誰かが着るものがなく、また毎日の食べ物にもこと書いているような時に、あなた方のうち誰かがその人たちに安心していきなさい、暖かになり十分に食べなさいと言っても、もし体に必要なものを与えないなら何の役に立つでしょう。それと同じように信仰も、もし行いがなかったなら、それだけでは死んだものです。行いのない信仰っていうのはその人を救うことできないって。信仰というのは神の愛と恵みを受け取るものなんですよ。だから信仰が働いていると必ず何かしらその神のそのポエムが、神の言葉が私たちの心にその刻まれていってるはずなんですよ。そしたらそれが私たちをその書き立ててるはずなんですよ。だから信仰で神の愛と恵みを受け取ったら、何かしらのその良い行いが私を通して流れてるはずなんですよ。で、そういう時に自分のその教会の兄弟姉妹がすごく困ってるのに、ああ頑張ってねみたいな、それで終わるっていうのはないですよ。何か必要なのあるってそこに行くはずですよ。着るものも食べるものもなかったら何かしらしてあげようとするはずですよ。全部できないかもしれないけど、そういう良い行いというのが与えられるはずですよ。無関心ではいられないから、神の愛が注がれていると。18節からずっといきます。さらにこういう人もあるでしょう。あなたは信仰を持っているが、私は行いを持っています。行いのないあなたの信仰を私に見せてください。私は行いによって私の信仰をあなたに見せてあげます。あなたは神はお一人だと信じています。立派なことです。ですが悪霊どももそう信じて身震いしています。ああ愚かな人よ、あなたの行いのない信仰が虚しいことを知りたいと思いますか。私たちの父アブラハムはその子イサクを祭壇に捧げたとき、行いによって義と認められたではありませんか。あなたの見ている通り、彼の信仰は彼の行いとともに働いたのであり、信仰は行いによって全うされ、そしてアブラハムは神を信じ、その信仰が彼の義とみなされたという聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたのです。人は行いによって義と認められるのであって、信仰だけによるのではないことがわかるでしょう。同様に、遊女ラハブも死者たちを招き入れ別の道から送り出したため、その行いによって義と認められたではありませんか。魂を離れた体が死んだものであると同様に、行いのない信仰は死んでいるのです。アブラハムはその子イサクを捧げるという行いによって義と認められたんだ。また、遊女ラハブも死者たちを招き入れ、そして送り出した行いによって義と認められたんだ。義と認められるというのは信仰によるってさっきやったんですけど。でもここで書いてあるのは、その行いによってだけじゃないよねって書いてあります。行いによってだけじゃなくて、その信仰、ごめんなさい。信仰によってだけじゃなくて、行いもよるよねって。義と認められるには、神を信頼する、その信仰によるのであって、行いにはよりません。それはその通りです。だけど、信仰によって受け取った神の愛と恵みは、私たちの心をかき立てて刺激するんですよ。イエス・キリストを犠牲にするほどの神の愛を受け取って、うん、ありがとう。またねみたいな、そんなんで済むはずがないんですよ。何かしらの変化が自分の中にあるはずです。 神の愛と恵みを受け取ると、良い行いに歩む刺激、動機となるんですよ。ホースを蛇口につなげたら、ホースの先から水出てくるじゃないですか。もし、ホースをつなげて、その蛇口ひねっても水が出てこないんだったら、なんかどっかで詰まってるとか、穴が開いてるとか、そのホースは使い物にならないですよ。それと同じだって。私の生活の中で、この愛の実って全然結ばれてないんですけど、どうしたらいいんですか？実が結ばれるには、イエス・キリストはヨハネの15章で言いましたよね。私にとどまってなさいって。私はブドウの木で、あなた方はその枝です。私にとどまっていれば、私につながっていれば、あなた方は豊かに実を結ぶって。もしかしたら、神の愛と神の恵みについての理解が足りないのかもしれません。そんな私なんかが受け取れるわけないじゃないですか。こんなことできるわけないじゃないですか。神の前に不可能なことはないですよ。こんな私を通しても、神が願っておられるような愛を、その、良い行いを表すということはできるようになるんですよ。で、その時にはっきり思うんですよ。これは私じゃないって。こんな忍耐は私から出てこないって。こんな愛は、こんな親切は私から出てこないって。ただこれは神が私の中に入れてくださったポエムが私をその書き立てて、神が私を愛してくださったというその愛が私を書き立てて、そしてこの親切やこの忍耐を与えてくださってるんだってわかるんですよ。もし自分の信仰が本当に死んでるとしたら、何の良い行いもないっていうんであれば、自分の生活の中でゼロっていうんだったら、その信仰は死んでるんですよ。ここで終わったら泣いて帰るね。神は私たちがそうやってその神に対する信頼っていうのをもうこのジェットコースターのようにオッケー信頼しますっていうのと、それでヤコブ書を読んだ時にヒューンってなんか地に落ちていくような、そういうのを知ってるんですよ。だからそうならないために助け主である聖霊を与えてくださってるんですよ。聖霊は助け主、ギリシャ語ではパラクレートス、パラっていうのは隣にいるってことですよね。パラ、一緒にパラレル、一緒にいる。でクレートスというのは助けるもの、助けてってことです。だから聖霊は私たちのそばにいてくださって助けてくださるんですよ。何を？信仰を励ましてくれるんですよ。私の信仰が、神に対する信頼が、いろんな物事のそのごちゃごちゃしている中で、このなんか混沌としている中で、この曇ってくるんですよ。私たち毎日生活してたら、いろいろ仕事の忙しさとか、なんか変なやつがこんなこと言ってきよったとか、あのなんか急にこの人がみたいな、いろんなその影響を受けて、私たちはその混乱しちゃったりするんですよ。そして神に信頼するって思ってたその思いがそがれちゃったりするんですよ。その時に聖霊が私のうちで、しかし神は、もうこんな混乱してますねって、なんか忘れてないかなとかって、神の愛や神の恵みを指さしてくださるんですよ。今こうやってこのぐちゃぐちゃしてるのはわかるって、恐怖に怯えるのもわかるって、あまりにも忙しすぎて、またあまりにも必要がありすぎて、そこに一生懸命なるのもわかるって。でもそうしてると、あなたのその信仰はどんどん冷えてって、その神に対する信仰が冷えてって、だから、その神の愛とか恵みを受け取れないから、あなたを通して実を結ぶことがなくなっちゃうよって。これは苦しいよねって。聖霊はそうやって私たちを励ましてくれるんですよ。私たちの必要を満たしっていうか、その私たちの必要を教えてくれるんですよ。そこで信仰を、私たちがまたこの信頼を、じゃあ求めたらいいのかっていうところに立てるかどうかですよ。立てなかったりするんですよ。聖霊の声に気がついていても祈るとか求めるとかできない時があるんですよ。そのためのフェロシップですよ。私たちのこの教会の中でお互いのこの苦しいことを分かち合って祈り合うってことがないんだったら意味ないですよ。私たちみんな弱いんですよ。だからそれぞれが お互いのその背中を預けながら祈ってもらう必要があるんですよ。そうじゃないとその自分ではもうなんか神を信頼するっていうその力とかこの気力が失せてしまって祈ることができなくなってしまうからです。聖霊はそうやって私たちの死んでしまうもう死にそうになっている瀕死の状態の信仰を生かしてくれるんですよ。そして神が私たちのために備えてくださっている点と点を信仰が発火するための点と点を聖霊がつなげるんですよ。あの時にこうだったよね、あの時にああだったよね、だからね。でいろんなそのタイミングとか人とのその関わりとかいろんなものをその点と点をつなげて線にしてくれるんですよ。そして面にして立体にしてくれるんですよ。であとは神に信頼して求めるとか祈るとか、そしたらその信仰がまた発火するんですよ。そこまで聖霊は全部その私たちのために用意しておられるんですよ。用意してくださるんですよ。そしてイエス・キリストを指し示して、さああそこにイエス・キリストに向かってあなたの主に向かって一歩踏み出してごらん。そこでその自分に力が与えられたら祈ったらいいですよ。それでも力がないんだったら主にある兄弟姉妹に話すべきですよ。ここまで来たんだけどなかなか祈りが出てこないんで、だから私と一緒に私のために祈ってほしいって。そして結果どうなるかっていうと、求めるから与えられて、そして実が結ぶようになっていくんですよ。できてるかできてないか、そんなんで言われたらできてない方が多いに決まってますよ。だけどできてるかできてないかで私の信仰がどうだこうだっていうふうに神がその私を評価しないんですよ。覚えてますか、レッスン1。神がなぜ私たちに関わろうとするのか、愛してるからです。愛してるから関わろうとするんですよ。だから私が何かできないからといってその神との関係を破棄する方でしたっけ？そうじゃないですよ。神がその愛してるから私たちによくしてくださるんですけど、それを受け取るために私たちは多くの代価を支払わないといけないんでしたっけ？違いますよ。神が私たちの向かってその私たちの愛を動機として神が動いてくださるとき、神が何かしてくださる、それは全部恵みなんですよ。恵みだから与えなしに私たちはただそれを受け取ればいいんですよ。どうやって？信じるんですよ。信頼するんですよ。それを与えてくださるということを信頼するんですよ。そしたら、なんということでしょう。私を通して、その、実が結ばれていくんですよ。これは不思議ですよ。何か理解したとか、何か悟ったとか、そういうのじゃないですよ。本当にその、聖霊が私のうちで働いて、不思議とその実が結ばれていくんですよ。不思議と親切にできたり、不思議と喜んでいたり、不思議とその平安でいられたりするんですよ。そうなったら、神を褒めたたえたいですよ。そうやって、その、神の愛と神の恵みを信仰によって受け取ると、頑張らなくても、自分の心の深いところに、喜びとか平安が広がるんですよ。そんな体験ないですか？もう不安になっちゃダメだ、不安になっちゃダメだ、ダメダメダメダメダメだよ、そんなこと考えちゃダメとか、そうやってその自分をね、現実逃避させようとしてもそんな無理ですよ。現実を追ってくるから。だけど本当にその神に信頼するっていう、もうあとはもう神がしてくださるは大丈夫っていう、そのそこに立てたらなんか本当に不思議とこの雲が全部吐けるんですよ。そして、あたこともなくその心配はなくなるんですよ。そして、なんか不思議と平安でいられるんですよ。そして喜んでいられるんですよ。信仰による行いは、この自然に、神が与えてくださる行い、良い行いを受け取ると、自然に内側から湧いてくるんですよ。特別に意識しなくても、そのリアクションがそうなっちゃうんですよ。愛になっちゃうんですよ。リアクションが、そのなんか、親切だったりするんですよ。リアクションが喜んでたりするんですよ。リアクションが忍耐だったりするんですよ。なんかがボンって起こった時にそのリアクションが人のことを憐れんだり、人のことを悪く言わなかったり、その悪を思わなかったり、その人の益を願ったりするような、そのために自制するようなそのリアクションが起こるんですよ。この野郎っていうのじゃなくて、かわいそうになって思っちゃったりするんですよ。そしたら私どうしたらいいんだろうって、祈ってみようかとか、そういうリアクションが与えられるんですよ。私たちが必死こくところというのは、このリアクション、 愛の実を結ぶってところじゃないです。そこ必死こいても何も結ばないですから。私たちが必死こくところは、その神に信頼するために、その聖霊に頼りながら、その神に信頼するってところに行くまでが必死こくんですよ。信頼するっていうことを、そこに行き着くまでに、その神の愛を思い起こしたり、神の恵みを思い起こしたり、願ったら与えられるんだったなっていうことを思い起こして、じゃあやってみようっていうところまで、その必死こくんですよ。じゃあやってみようでやってみたら、あとはもう神がやってくださいますよ。あとは自然に自分の内側に、その神が私に今必要なものを与えてくださるんですよ。恵みとして。自分の信仰、自分の神に対する信頼を働かせるこの領域において、私はなんか自由にしてていいんですよ。神の愛をもっと知れますように。神の恵みをもっと知れますように。そしてそれを受け取る神に対する信頼、神の約束、またイエス・キリストに対する約束、神、イエス・キリストの約束、ますます信頼できますように。そして、神の愛と恵みを受け取って、私の内側から変わっていくこの良い行い、醸し出されていくこの良い行いに歩むようになっていきますように。祈ります。天の父さん、私がイエス・キリストを信じて、クリスチャンとして歩むのに、頑張らないといけなかったり、悟らないといけなかったり、必死こかないといけないんであれば、私はもう、イエス・キリストの弟子になったり、クリスチャンであることはできないです。自分の力で、喜びや、平安や、寛容や、親切や、誠実や、柔和や、善意や、自制を結ぶことはできないからです。でも、その全部、この愛の実、あなたが願っておられるその良い行い、あなたが用意しておられる良い行い、これは聖霊の助けによって実現するものであるので、聖霊に頼っていいことをありがとうございます。やってるかやってないか、そんなんで聞かれたら、そんなんで詰められたら、私はもう、ぐうの音も出ません。だけどそこから、助け主である聖霊が、私の隣にいてくださって、点と点を全部つなげてくださって、だから、大丈夫なんだよって。そんなんだけど、しかし神は、恵み深い方だったよねって。そもそも神があなたと関わろうとしているのは、あなたを愛してるからだよって。そういったあなたの愛と恵みを、聖霊が思い起こさせてくださいます。その時にどうぞ、信仰、あなたに対するあなたの恵みとあなたの愛に信頼する思いを、その力を奮い立たせることができますように、与えて、その思いを与えてください。それで決めることができますよね、自分で。自分で祈ることも大変な時があります。その時はどうか、主にある兄弟姉妹と共に祈ることができますように、良いフェロシップを与えてください。良い信頼関係を与えてください。もし私たちが個人としても、教会としても、あなたの愛と恵みを信仰によって受け取り、多くのあなたが用意しておられる良い行いが実現していく個人と、また教会となっていきますように、どうぞ導いてください。これから先も多くのあなたの愛とあなたの恵みを信仰によって受け取っていくことができますように、そして聖霊によってその道をまっすぐに歩み続けていけますように、お助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。